はい、おはようございます。小松です。今から、2020年9月下旬。下旬っていうのは下の旬ですね。旬は、まあ、10日間を意味していますので、まあ、9月20日ぐらいからの3ヶ月の企画についてちょっとお話ししたいと思います。皆さん、お忙しいと思いますので、もうできるだけ、もう超特急で、リニアモーターカーで行きたいなと思いますので、どうぞよろしくお伝えじゃないですね。お付き合いください。早速入っていきます。噛みまくっていてすいません。なんか、2時間ぐらいしか寝てなくて、ちょっと編成意識がふわふわっとしてます。よろしくお願いいたします。まずね、このタイトルの方なんですけども、人からの、心からのありがとうによってしか私の真の救済はありません。好きな時間に好きな場所で好きな人に囲まれているだけで仕事になる。あなたのままでここならプロジェクトっていう、なんか YouTube のミラーニューロンを受けていてちょっとハイテンションなんですけれども、まあね、気持ちを悪がらずにちょっと最後までお付き合いいただけたらいいかなというふうに思います。特刊で、ね、作ったんで、ちょっと誤字脱字があるかもわからないですし、できるだけ早くお伝えしたいというところがありましたんで、ちょっと、荒削りっていうところはご容赦いただいて、少しお付き合いいただけたらと思います。でね、中身はね、これまだちょっとピンとこないと思いますけど、心からのありがとうによってしか真の救済はありません。キリスト教かもよみたいな感じで怒られちゃうかもわかんないですし、好きな時間に好きな場所で好きな人に囲まれてるだけで仕事になるなんてそんな甘い話があるかよみたいな話があると思いますし、ここならって何なんだよみたいな、そもそもそういう話も出てきてるかもわからないので、その辺も含めてなんですけれども、ただ時間がね、あんまりないと思いますんで、ピピッと進めていきたいと思います。これはインターネットから勝手にパクってきてるやつなので、通報しないようにお願いいたします。なんかね、いや、今回のコンセプトのイメージとしてね、このね、結びの組細工みたいな、組紐っていうんですかね、これはね、君の名はっていうね、大ヒットした、アニメーションがね、新海さんアニメーションだったと思いますけど、それがあった時にちょっと見つけてきたイメージで、とても気に入っていて、買えたら買いたいです。でもそれはちょっと置いといて、まあね、このね、心からのありがとうっていうのを得られて、好きな時間に好きな場所で、好きな人に囲まれているだけで仕事になっているっていうのが、まあ、例えば、僕と今回一緒にやっていただく、よしえちゃんが、それを体現しているので、それをね、あなたにもプチ体験というか、それをね、実際に、話を聞くのではなく、目撃するのではなく、あなた自身が90日でちょっと体感してもらうみたいなね、そういう企画を考えたので、ちょっと興味があったら、このまま話を進めていただけたらと思います。でね、まずは、ね、小松友情に寄せられてお客様の声からですね。まあちょっとこの辺もね、ご容赦ください。ちょっと紹介しますね。裕次郎さんのホームページや Facebook を拝見するたびに、本当にすごすぎるってしみじみ感心しています。これやらせって僕が勝手に書いてるコピーじゃないですかね。ご容赦くださいね。あんまりホームページとか Facebook は2年に1回ぐらいしかアップしてないんですけど、こういう嬉しいお声をいただいております。裕次郎さんからは、どこか、ご神木を思わせるようなイメージがありました。嘘やごまかしから離れ、正直でこびることなく、堂々としているのに、それでいて圧がなく、瞳の奥が澄んでいる。そんな雰囲気。外側に貼り付けた偽物の華やかさではなく、内側から放たれる本物の光。すごい素晴らしいコピーですね。僕が書いたんじゃないですよ。何度も言いますけどね。大体の世の中に出回っているセールスレターはほとんどが売り手が勝手に書いてるに都度知るコピーライティングなんですけど、これは本当に正真正銘いただいたものですからね。一つのメッセージごとにすごく大事なことを伝えてくださっていますね。すごく丁寧なので、そして自然なので心地よいですよ。安心して未知の世界に進んでいきます。お前と裕次郎さんとのやり取りだけで驚きの連続です。いろいろね、僕はね、無料オファー、無料コンサルっていうのをすごく大事にしてるので、そこでね、もう本当に全部提供します。それをね、体験してくださったからのフィードバックかなと思います。でまず第一に、私は小松さんとご一緒させていただきたいと思いました、こう思える方に出会えることは贅沢なことですね。 僕もそう言っていただけることは最高に贅沢なことですけどね。人に気構えてしまう悩みを長年持っていた私ですが、小松さんには自然と悩みや相談、甘えまで出すことができます。不思議です。すごいですね小松さん。そして本当に感謝です。この感謝の顔文字はね、僕が勝手に言いました。すいません、捏造です。捏造ですよね。もう、なんか絵文字になってるんでね、それちょっとコピーすると、なんか文字コードでおかしくなるから、ちょっと勝手に変えました。もう、もともともっと素敵なやつでした。で、もっといっぱい入ってました。それで、ちょっと取っ払ってるのはちょっとご許しください。で、次ですね。裕次郎は私の感激に対してきちんと受け取ってくれます。感激の試合してくださることによってですね、感激が循環するととても幸せです。まあいろいろいっぱいあるのでちょっと端折ってるんですけどね。シニアが勝手に元気になる3要素、まあこれはアウカイのサイトかなんかに出したやつかなと思いますね。すごく良かったです。小松さんのコミュニティの範囲と濃度に驚愕しましたが、取り組むテーマの瞬度と深度にもビビッときます。これからも全部また楽しみにしてます。この人はまだ見込み客の方でしょうね、おそらくね。こういう踏み込みの度合いでいますね。また来てくれると嬉しいなと思いますね。本当に必要な時に最適な量の処方箋を与えるというご指導に感謝します。まあ、これは、ロイヤル顧客で、いてくださる僕のお客さんですね。いつもありがとうございます。ゆうじろうさんは私にとって最強のパワースポット、ピカドン10日で荒廃した土壌に、柔らかな太陽の光と純度の高い良質な水が注がれ痩せ細った大地が徐々に潤い、良質な土壌に完了され、再び新たな生命の芽を息吹を芽をというイメージです。みんな素敵ですね、本当にね。ありがたいなと思います。裕次郎さんの、僕が書いたんじゃないですか、ね、僕はこんなコピー書けないですから絶対に。もうちょっとね、論理の方が半分入っちゃってるんで書けないです。裕次郎さん編集の報告書、これ何かちょっと忘れましたけど、素晴らしすぎて目を見張りました。私も同じようにやってみたいのでやり方を教えていただけますか。いやもう手取り足取りお教えさせていただきますよ。来てくださったらね。で、なぜ裕次郎に会いに行って見たくなったのか整理できました。やっぱり決めつけられたり、レッテルを貼られたり、他人に自由に発言できなかったり、恐れを刺激する圧力はもう選択したくないです。そんなことを嫌というほど知るために、あなたにたどり着くまで私は通るべき道を通ってきたのだと思います。ありがとうございます。裕次郎さん本当にありがとうございます。もうちょっと早く終わらないと。裕次郎さん本当にありがとうございます。今日も朝からとってもハッピー、生きてることが楽しくなってきました、ありがとう、感謝を込めてみたいな、まあ、こういうね、熱臓ではないね、私からの心からのありがとう、ごめんなさい、人からの心からのありがとうによってしか私の真の休養祭はありません。好きな時間に好きな場所で好きな人に囲まれてるだけ仕事になる、これのね、まあ、小松さんバージョンで、実際こういうふうに、日々僕はありがたいご縁で、顧客からね、心からのありがとうと心からのプログラムの参加費ですね、それはもう700円から、7桁の本当に人生の障害スパンでの大きな買い物スパンで、規模で、コメントしてくださる方までね、本当に全国津々浦々いろんなところで、ご縁いただいています。好きな時間に、ね、好きな場所で好きな人に、囲まれただけで本当にそれが仕事になっているっていうね、この感じをね、この僕や吉江さんの感じをあなたにね、ミラーニューロンという形を通して、実際のその知恵と感情と決断のエネルギーの循環を通してね、あなたに流し込みたいという気持ちがあって、これ今収録しています。お誘いですね、この秋のね、秋からの旬のね、秋の下旬の瞬間の3ヶ月ね、まあ忙しくなりそうだなと思いながらも、手作りコースの秋コースも始まるしな、みたいな感じの中で撮っています。で、次、あなたの番です。まあ、次はあなたの番です。この僕や吉江が体現したやつなので、まあ吉江番組はまた、ちょっと別で、別でなんかいろいろ考えてくれてるみたいな、ね、それもお楽しみください。で、コロナ元年の特徴。まあ、もうこの辺はね、ちょっとセスレターの流れみたいな感じになってるので、もうシャシャシャと端折っていきます。まあ、リモート社会到来しましたよね。インターネット上でのやり取りみたいなね、もうオフラインがなかなか成立しない。で、まあ、AI 対等で、人間と AI の、なんか勝負みたいな感じになってきて、Amazon やいろんなものがね、便利なんだけれども、全然便利になればなるほど人が不要になっていくっていう社会ですね。生きづらさの蔓延っていうのはまたいろいろありますね。HSP みたいな。ハイリー え、センシティブパーソンみたいな。繊細さんみたいな感じですね。で、まあ、そこの中でね、やりがいっていうのがすごく大事になってくるのかなっていうふうに思うんですよ。私たちは機械じゃないので、成果主義だけで生きていっても、まあ、荒涼とした人生になっちゃうじゃないですか。だからそこをね、やりがいのある人生のテーマを生きるっていうところの中で、ね、まあ、12の幸福っていうエレメントをね、見せたり、いや、シェアさせていただいたりしてると思いますけれども、その中でね、本当にね、自分が見出せるやりがい、人からのありがとうっていうものを返したやりがいですね。自己満のものではなくですね、人とありきパートナーで、プライベートでパートナーを見つけるということもそうですし、まあ、本当にもっとそもそもの自分の内的な人格との調和っていう部分もそうかもわからないですし、あるいはもっとやっぱり社会的な関係性の中での人間関係、顧客との関係だったり、NPO、NGO とかのその社会的な事業の関係でのその環境や人との関係であったりとか、いろんなところの中でのね、ありがとうの、ね、交換ができるようなところにやりがいというものは隠れているので、ヤドカリのようにね、そこをね、見出していっていただきたいというところの中で、取り組みの成果がどのように生かされ、どんな評価が得られるのか見てみたいっていうね、だからここならみたいな、ね、ここらの話は、ね、ちょっと長くなるから、ちょっと知らない人は、まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、もう知ってる前提でこれ進めちゃいます。テレビでもやってるらしいので、で、あなたの得意を理解できる本当に不思議なスキルマーケットなんですね。これはね、本当にこれまでのビジネスの可能性すべてを覆す、とんでもない媒体なので、これをね、ちょっとゲームの要素がしていこうと思っています。で、ボトルネック、いろんな自分の人生が輝かない最大のボトルネックというのから、これ2つシェアするんですけども、まず1つはね、まあ、いろいろあるんですよ。いろいろあるんですけど、とりあえず今日2つ、人のためには動けるけど、自分のためには本気が出さないっていうのがすごく多いと思うんですよね。だから、例えば一人で住んでて料理ってなかなかしないけれども、なんかこう、人とハウスシェアリングしたりとか、ルームシェアしたりとか、家族を持ったりとか、いろんなことその中で、やっぱこう、料理ってね、作りがいがあるじゃないですか。そういうことですよね。で、スタンドプレイへの罪悪感や自己無価値観が気にしてるのではないでしょうかっていう話の中で、まあ、スタンドプレイっていうのは、要するにだから学校は軍隊教育なので、みんなと同じものを同じ制度で規格化標準化された働きをしなさいみたいなところがあるので、はみ出たら怒られるんですよね。僕はもうはみ出しまくっていて、いろんなものがはみ出してるんですけど、でも大概はそれで怒られるんですよ。もうそれでそういうことしちゃいけないっていう、もう直接的な投げかけもあるし、暗黙の暗示として、脅迫観念の中で植え付けられてきているんですよね。だから、スタンドプレイができない。でも自分が輝くには、やっぱりスタンドプレイをしない限り、世の中の中で、自然界の中で際立っていけないっていうのがありますから、このね、せめぎ合いですね。罪悪感。そして自己無価値観ですね。やっぱり、なんかこう、いろんなね、どっかで植え付けられた劣等感みたいなところの中で、自分なんてみたいなね、こんなね、泥みたいな、僕の玉なんて、本当は本当にみんな一人一人素晴らしい玉なんですけれどね。でも、なんかね、外側からね、なんかこう、かぶさっちゃってね、いろんな、ね、かさぶたみたいなものがあってね、でね、なんか自分自身こう、泥の玉みたいなね、泥玉みたいな感じになってしまっている人が、意識的に、無意識的に、いろんなケースがありますけど、やっぱり多いのかなというふうに思って感じています。僕自身ね、こういうところが。すごくありましたし、今もやっぱりいっぱいあります。潜在意識の中にいっぱい残っています。だからそれはね、もう一生付き合っていって、このね、玉磨きっていうのをやっていくっていうところだと思います。でもね、これをね、ワープするやり方がね、今回ね、見つかりましたんで、すごいですよ。これちょっと置いてて、まあ、ボトルネック先に終わらせますね。ボトルネック2、今度は世界と、自分と世界の認識のギャップですね。自分と世界との摩擦っていうのがあるんですよ、とにかく。でね、これ、なかなかね、こう、自分の中でのその摩擦っていう気づかない脳の特殊な仕組みがあるので、これを、なんていうのかな、理解する上では、もう本当に、新興宗教の洗脳を解くぐらい難しいみたいなところがあるんですね。僕自身もやっぱり、スポッとそのポケットの中に入っちゃうことが、いまだにもちろんありますし、がゆえにね、それを深く理解してきたがゆえに、その、抜け出し方を理解してきた。で、そのやり方を今回のプロジェクトで、あなたに体験してもらおうというふうに思っています。でも、そのギャップっていうのは、まず、できるだけ僕なりに把握するには、どうやったら分かりやすく伝わるだろうかっていうところ、中のトライで、これ今、比喩を出します。それは、有名なミュージシャンのね、往年のヒット作 VS、 新曲みたいなところなんですよ。つまり、わかんないです。あなたがね、すごく好きな、昔流行ったね、ミスチルでもいいですし、ブルーハーツでもいいですし、ビートルズでもいいですし、あるいはカーペンターズかもわかんないし、僕だったらデビットボーイなんですけれども、あとは、北島三郎かもわからないですね。でね、その往年のヒット作ってあるじゃないですか。もう、これが、みたいな。もう、これ聞かないと、これ始まらないみたいな、A ちゃんとかでもあるじゃないですか。と、その、新曲。これは、ね、とにかくいつもせめぎ合うんですよ。で、本人、アーティストの側ですね。本人の意向は、とにかくもうヒット作やらない。ヘキヘキしてるんですよ。だってもう同じことばっかりやらなきゃいけないわけじゃないですか。もう、何十年も。もう、それこそ、ローリングソンズなんてもう何十年やってるんだって話じゃないですか。1964年ぐらいからやってますよね。っていうことはもう、50年以上やってるってことですかね。それでジャンピングジャックフラッシュってきついんですよ、やっぱり。わかんないですけどね、で、だから新曲をやっぱりやりたいんですよね。自分のだって心はずっと進化してるわけだし、その環境の変化もいっぱいあるから、そのミラーのような中で新鮮な自分を体験したいっていうのは、もう心の新陳代謝で絶対に大切なことなんですよ。譲れないことなんですよ。でも、世界の意向はヒット曲を聴く茶番が大好きなんですよ。もう何度も何度も分かってるけど、同じ茶番を聴くのが大好きなんですよ。で、それ以外じゃ嫌なんですよ、やっぱり。吉本新喜劇っていうのがね、昔ね、あったと思いますけども、関西の人も、関西じゃない人も、もしかしたら土曜日の昼の12時ぐらいから1時間ぐらいの番組でやってたと思ってて、見てる人がいたかもわかんないですけども、もう本当に何回も何回も分かりきった、もうこのね、茶番の定義づけをここ書いてますけど、そこの見えすぎた確認作業っていうね、なんか、パチパチパンチですみたいな、なんか、こんにちは、ありがとう、なんとかなんとか、いらっしゃいますか、ありがとうとかで勝手に入るやつとか、いろいろありましたよね。あのね、茶番がもう何回も何回もやってるんだけど、でもそれを確認するのが大好きなんですよ、人間は。だから、やっぱり自分が大好きだった曲を、それはね、やっぱりその当時の感情が閉じ込められたタイムマシーン、タイムカプセルなので、それをね、何度も聴くことによって、その当時のピュアな感情に、一気に、タイムトラベルできるわけですよね。だから何度何度も聞きたいんですよ、やっぱり。でもアーティストの方はもうへきへきなんですよ。もう勘弁してくれなんですよ。だからやっぱ新しい新曲をっていうのね。で、僕はまあデビッドボーイなんで、デビッドボーイの例で出しますけど、デビッドボーイはまあやっぱ本当に往年の曲で、スペースオディティっていう曲だったりとか、ライフオンマーズっていう曲だったりとか、スターマンっていう曲だったり、ジギースターダストっていう曲だったり、まあいろいろあるんですよね。まあもうちょっと80年代だったらレッツダンスとかチャイナガールとかいろいろあるんですよ、やっぱ世界的に大ヒットした。で、それを逆に聞きたいんですよ、やっぱファンは。でも、ある日、ティンマシーンっていうね、なんか不思議なバンドを勝手に始めて、デビッド・ボーイというクレジットを消して、で、なんか4人ぐらいのメンバーで、古い曲一切やらずに、そのティンマシーンというバンドで作った曲だけでやるって。しかも、それまでの音楽的な文脈を全部無視したやつをね、なんか2、3年やってた頃があって、来日もしたことがあって、僕も行ったりもしたんだけど、もう全く1ミリも共感できないんですよね。もう本当に、本当に残念みたいな。もう悪夢の2、3年間みたいな。ところがあって、だからその後結局ね、戻して、もうオールリクエストみたいな、全て最初から最後まで全てファンのリクエストで、その投票順でセットリストを決めて東京ドームとかでやって、まあそれは今 YouTube でもアップされてますけれども、まあそういう感じでね、結局そのバランスが常にせめぎ合いになるわけですよ。で、そのなんていうのかな、アーティストの、心のリアル、今ここに合わせてやっていくと世界とは分断されていくんですよね。でもやっぱり自分自身がを殺して、自分のリアルの今ここを殺して、女の曲ばっかりやってると、もう精神が破綻するんですよね。なんかアルパチーノがそれを演じた、昔のロックスターを演じたね、熟年のね、初老期っていうのかな、でスランプに入ってる、そういうなんか映画も同じようなテーマでありましたけど、まあそういうのがあって、そのバランスがね、やっぱり常に問われているっていうところの中で、やっぱりヒット曲を聴くこのね、ファンに対してね、これを提供するっていうものを、まあ、28の法則とか73とかいろんな言い方ありますけども、そこを仕上げる。だからでもやっぱりその自分の精神衛生上ね、アーティストのね、で新曲をっていうのはまあありかなっていうところの中で、でも大体3割以下にしてくれと。で、こういうね、その実行協定っていうのがね、暗黙の協定の中で、世界とね、自分につなぐね、非常に大事なスタンスになってくるわけなんですけども、 これがね、結局自分の、なんていうのかな、が情報発信をしていく、だったり自分が表現していくっていうものと、あなたを見たファンだったり、あなたを見て感じる、直感で感じて、引き出される好奇心だったり、興味だったり、ニーズっていうのは、往々にしてこのギャップと同じものがあるっていうことを理解していきたいんですよ、僕たちは。気づきたいんですよ。僕もこうやって自分で言い聞かせてますからね、この洗脳を解くためにね。ですから、僕は知ってた、あなたは知らなくて教えてあげてるよみたいな話じゃなくて、もうずっとこれ自分自身でこれ言い続けてることであって、でそれぐらい、根深いものだからこそ、分かち合いたいなっていう気持ちの中で今これお話ししています。でプライベートでもビジネスでも自分の魅力をブロックしてるのは本人によるバイアスですっていうことなんですよ。だから要するにはね、で大体こう自分にないものに憧れる心理だったりね、苦手意識を克服したいっていう心理だったよね。あなたもさっき言ったよね、そこはかとない昔感みたいなものが漂ってるわけですよ。大抵ね、本当に恵まれたね、環境で生まれ育ったセルフイメージの高い、両親だったり環境の中で生まれ育った人は、これがないので、だからやっぱり一線で、ノーリミットで活躍していくっていうケースが多いわけなんですけれども、環境ですね。でもほとんどは多分9割8、7、8ぐらいはやっぱりね、いろんなネガティブな状況の中で、囲まれて生きてきてるっていうところなので、こういったものがありますよということです。で一方、人のことは手に取るように真実が見えますよね。このギャップなんですよ。だからつまりだからロ、さっきのね、ロックミュージシャンだったり、その音楽でも、そのあなたはこれがやればいいのにっていうのがすごい分かるじゃないですか。なんでこれやらないのって逆に怒るじゃないですか。ティンマシンなんか聞いてねえよって、お呼びじゃねえよっていう、デビッド・ボーイが聞きたいんだよっていうね、っていうね、手に取るように見えますよね、人のことはね。友達とかでも、お客さんでも、分かんないですけど、仲間でもいいですけど、もうその人の、なんていうのかな、素敵なところとか、痛いところとか、もう嫌というほど見えますよね、視力 9.0 ぐらいで。でも自分のことだけはもう本当に盲目になるっていうね、このねギャップ、この人の得意を見立てる力に、これはちょっとついでに書いてあるの、この人の得意っていうのを見立てる力っていうのは、別にビジネスコンサルタントとかそういう目利きである必要なんて何にもないんですよ。今回そのなんか、20人ぐらいの方からあるビジネスのねアイデアをね募ったりしたんですけれども、でいろんな人がみんなコンサルタントとかです、稼いでる人とか、まあ、あるいはもう全然まだ一銭も稼いでない人ですとか、いろんな人がフィードバックくれたんですけど、その中で一番素晴らしい企画はまだ一銭も稼いでない人なんですよねだったんですよ。っていうぐらいビジネスの経験には関係ないんですよ。この人の得意を見立てる力っていうのは、普段考えてる直感をそのまま使えるので、無駄なバイアスがかかんないんですよね。だからむしろ遠い人ほどそういったね、そういったことを意識する、そのなんていうのか、専門バカっていうのかな、から離れてる人ほど発想が豊かかもみたいな話です。つまりもう一回整理すると、自分のことだけは見えない、そして他人のことは手に取るようにわかるっていうね、この人間の特質を最大限活用した企画ができましたので、今から発表いたします。もう時間がねどんどん経ってますね。早く行かないでね。もうこっからはもう巻きでいきますからね。一気に叩き込んじゃダメですね。叩き込みますのでお願いします。お付き合いください。もうすぐ終わります。はい、じゃあ最初のトップに書いてるやつのちょっと進化バージョンですね。コンセプトはね、みんなの得意を売り買いするスキルマーケット、ココナラを活用した人生リアルゲーム。あれ？リアル人生ゲームですね。目と脳と口が一致しません。すいません。心の肥料、大人のサイン帳ゲーム。90日であなたが気づいていない魅力を20個ゲットする借り物競争みたいなね。何か、何なんだかさっぱりわからないかもわからないですけど、まあ、もうちょっと、ね、お付き合いください。これ、ね、今、これ。ミラーボールですね。なぜミラーボールなのかも、おいおい分かりますので、まあ、あと5分以内に終わらせますので、もう少しだけお使いくださいね。はい。で、これゲームのルールを言っておきます。まあ、あなたがね、参加していただける前提で、これ、巻き込んでいきますので。まずね、サイン帳です。サイン帳っていうのは、小学校のね、最終学年とか、まあ、あるいは中学校での卒業の学年の時もあったかもわかんないですけど、僕は学校その時、ほとんどいなかったので、経験していないとかね。まあ、そういう悲しい人も、僕のように悲しい人もいるかもわかんないですけど、まあね、でもちょっとね、イメージとしてね、そのサイン帳というものに対してのいろんな感情ってあると思いますけれども、全然知りませんという人もいるかもわからないし、ね、世代が変わると。でもまあこういうのがあったわけですよ。その なんかプロフィールの、プロフィールを書く、なんか子供用履歴書みたいなね、そういうのにフォーマットになってて、で、それをね、こう、ルーズリーフになってるか外れるからクラスのみんなに渡すわけですよ。で、それでみんな書いて、書き合って、で、また返してきて、それで一冊の、Facebook になるってことですよね。要するにね、インターネットがなかった時代の。まあ、こういうのね、今、もうやっぱりこんだけね、インターネットや SNS が発達しても、このね、やっぱりこの手作り感がすごくいいなっていう感じの中で、今もなんか、すごくたくさんのアイテムが売られているそうです。でね、このね、要するにこれって何をしているのかっていうと、個性と思いの寄せ書きっていうことかなっていうふうに思うんですよね。つまりそれは、ご縁をいただいた仲間の個性、そしてあなたに対してのその人が見出した、その人のフィルターを通して見出したあなたの個性、そしてあなたに対する思い、これの寄せ書きかなっていうふうに思うんですよ。この寄せ書きっていうのはね、本当にね、僕、もう小学校の頃はね、もう小学校6年生の時はこれもらったんですけど、もう4年生ぐらいからもう自分の人生ってもう暗雲が立ち込めてましたから、まあ、すごい痛い、もう4年、5年生、4年、6年生ではもういじめられたり、はみられたりとかもあったんで、だから、まあ、はみちゃんっていう名前になってるんですけど、僕は今。もう結構もう痛い状態だったんですよね。7割ぐらい絶望みたいな。でも、なんかこう、4年生まですごく元気だったし、その4年生までの僕の信頼の、なんか賞味期限というか、ギリ残ってたんですよ。もうちょっとこう、発酵仕掛けるみたいなね。で、ところどころでは不敗っていうね。そういう、でもまだギリ残ってた。だから、例えばクラス40人のうち、なんかね、多分ね、30、まあ、28人ぐらいから返してくれたのかな。なんかそれぐらい返ってきたような気がします。ちゃんと覚えてないですよね、数はね。で、その寄せ書きどこにあるかなって、まあ多分どっかにあるんですけど、で、それがね、本当にやっぱり嬉しかったんですよ。もう、半分ね、ちょっと、棺桶に、足突っ込んでたんですけど、でもやっぱりその、ね、残りがでね、元気だったこの残りがのフィードバックで、個性と思いの寄せ書きっていうのをもらった時に、すっごく嬉しかった。あともう一つは、自分が、まあ、38歳頃のところにね、自分のメンターの、海外での工学プログラムっていうのの責任者をやっていて、まあ、それのね、裏方として、まあ、13日間ぐらいだったのかな、13日間ぐらいの、1600万円ぐらいの、1800万円だったかちょっと忘れましたけど、その、合宿のプログラムっていうことの責任者として働いたときに、まあ、その参加者からね、サプライズで寄せ書きを作ってくれたんですよ。まあ、本当にその、機転の利く参加者だなっていうね、ある M さんっていう人なんですけどね、すごいなと思って、だって彼はお客さんなのに、なんでその、黒子の僕たちに、そういうことしてくれるんだって、すっごい嬉しかったんですよ。だからね、それをね、その経験っていうのは、本当に大人になってもありがたいね、もう感情がね、流れ寄せてくる、個性とね、思いの寄せ書きっていうのは、これをね、やっぱりね、荒涼たるコロナ時代の中でね、取り戻していこうみたいな、それのね、企画第一弾なんです、これは。で、これやっぱりね、もう、絶対に面白いと思うので、シリーズ化していく可能性があって、それのね、第1回、第0回っていうかな、第0回です。まあ、ベータ版、シータ版、わかんないですけど、まあ、とにかくね、今、スタートです。で、この SNS のなかった時代の連絡先の交換手段でもあったけど、最長の中身で一番嬉しかったのは、やっぱりね、自分に対する気持ち、これなんですよ、やっぱり本当に自分が生きている上での糧っていうのはね、命の糧なんですよ、これが本当に。で、クラスメートとか集めたカードをバインダーで閉じてできたのは、まさに人生の宝石箱っていうことだと思うんですよね。キュンってなるじゃないですか、やっぱそういうと。そのね、この90日であなたに手に入れていただこうっていう、ね、大人バージョンを楽しみましょうっていう、ね。借り物競争っていうのは、まあ、なんか、運動会の時にあったと思いますけど、まあ、指定された品物や、品物を友人や観客から借りて、それを持ってゴールする競争ですよね。つまり、自分がご縁いただいた人の人生を通して見出したあなたをプロデュースする、視点、これを手に入れる借り物競争ですよっていう、リアル人生ゲームなんですよっていう、そういうことです。ね、これ、最高の心の肥料になると思うんですよ。 もう早くゲームを説明しろという声がいっぱい聞こえてきているので、もうす前進みますね。はい、もう終わりますからね。もうそこでステップ説明したら終わりなんで、もう終わりますからね。切らないでくださいね。はい、いきますよ。借り物競争、ね。大人の最長ゲームを進める方、ステップ1、自分のプロフィールカードを書く。まあ、これね、フォーマット作りますんで、それを書いていただきます。それでステップ2、5人チームで、自己紹介をします。このね、チーム編成っていうのも本当に面白くって、この前、時期フェスタっていうのをやったんですけどね、1日でそれを体現するっていう、もう本当に全員がもう、なんかもう渦のように、みんな、その気になって、楽しんでましたんで、これをね、この3ヶ月バージョンっていうね、もうこれちょっとやばいだろうなっていうね、しかもそのチームは、1回こっきりっていうね、同じチームでずっと付き合わされないっていうね、そう、慣れ合いにならないっていうね、しかも当たり外れあるじゃないですか、ね、ってあ、こいつと当たりたくなかったなみたいな、なんかそういう直感がね、自分の心の内面を出してくるんですけども、まあそれもね、一回こっきりなんで、後腐れないっていうね、これがいいんですよ、また。5人チームです。5人チーム。いやもうこれ人数、もう人数固定なんで、これね。もう考え抜いて、吉田作ってるやつなんで、もうここはね、もう、封建制度で、ね、封建制度っていうのが、これ字は僕は封建か封建か毎回読めないっていうね、そういう痛い、漢字無知力っていうのがこういうところが出てくるんですけど、まあ、そこ置いといて、チームメンバー4人の魅力を、つまりあなたは、を入れた5人なんですけど、まあ自分以外の4人ですね、の魅力を自分の見立てで伝え合うっていうことがステップ3です。一応これココナーの文法っていうね、まあ、メインのタイトル、それから、まあ、それ誰に対しての、で、そのサブタイトルではどういうものを、どういう得たい結果を手に入れられますよっていうサブタイトル。これね、15文字から30文字ぐらいで、メインタイトルは24文字ぐらいまでだったかな。ちょっと数字弱いんで、ね、その大体そのもの。で、本文説明としては、一応それマックス1000文字っていうなんですけど、ここはね、そこまで深入りしなくていいです。もう本当に数行で、なんとなく概要で、その1、2、3でいいです。メインタイトル、サブタイトル、簡単な概要。で、その相手のね、このチームで出会う4人のね、チームメイトの、プロフィールだったり、ちょっと交流をした中で、自己紹介をし合うんで、ね、自己紹介をし合うんで、あ、この人の感じって、多分こうなんじゃないっていう、あなた独自の見立て、もう何でもありの、これアバターで勝負できるんで、もうその今までの過去の延長線上って一切無視して、で今までビジネスとかやってる人もそれ一切無視して、その人の本人の健在意識で考えてる自分がやりたいことって、さっきの、ね、新曲とか、もうそれも一切無視して、私的にはあなたはこの歌を弾きなさいっていうね、もうそれを独断と偏見でやっちゃいましょうみたいな。これがね、もう本当に才能が、その人の才能が、見立ての才能が、プロデュースの才能がもう一番、爆裂するアプローチかなというふうに思ってますので、これをね、体現していただきます。で、ステップ4、メンバーを変えてこれを5回繰り返します。つまり、4、5、20っていう形の中で20個ってことですね。各週でやりますので、まあ、3ヶ月、2ヶ月半ということですね。で、ステップ5。で、これで自分のバイアスがかからない、自分の特質を表現した魅力が20個の切り口で手に入りますよということです。つまり、だから自分の商材1個も作ってないんですよ。要するに。自分のセルフプロデュースは一切やらないです。なぜかって言ったらそれは当てにならないからなんですよ。大体自分の苦手意識の克服のところにこだわってやっちゃうので、社会のニーズに紐づけようとするときに競争力に乏しいんですよね。でも、大体その人の本当に強いコアスキルっていうのは、その人がノーマークなところ、あるいはその人にとって無価値だと感じているもの、あるいはその人にとって、ちょっとこうバカにしちゃうぐらいな空気感な感じ、キーワードは、口癖は、その、探知機としてのキーワードは、何々するだけなんだよみたいな、もうこれ書いとくだけなんだよとか、あとこれ作っとくだけなんだよみたいな、何々するだけなんでっていうところにその人のコアスキルっていうのが隠れてるんですけども、まあ、これをね、自分で見出すのは本当に難しいっていうのがありますから、もう自分の分は一個も使わなくていいんです、今回は。その脳の特性をね、これだけリスペクトしたアプローチは今までの企業の塾とかで、自己啓発の塾で、多分なかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ここまで極端に振り切ってるアプローチ、コンセプトっていうのは。だからね、それをね、今回体現してもらいたいなというふうに思いますから、つまり自分以外の、20人の切り口を、1回4人かける5回やったら勝手に自動的に、自分のサイン帳も20枚届いてるってことですよね。他の20人ね。あなたが投げかけてあげた人が、同じようにあなたに投げかけてくれ返すので、サイン帳なんで、ね、それで手に入りますよっていうことです。得られるメリット。自分の魅力が20個も具体的に分かるっていうのも、これはもう本 当に価値が高いと思いますよ、本当に。今までのいろんな企業塾とかいろいろ見てきてますけど、これ出ない。自分で考えるとこみんな。自分で考えなさいみたいな。出ないっつーのって感じなんですよ。ウェルスダイナミクス自分で分かってねえっつーの。自分の苦手意識のところをできますみたいなこと書いちゃうんで、もう逆になっちゃうっつーのって感じなんですよ。だから、長くあなたのことを知ってる人にウェルスダイナミクスのテストとかプロファイリングのテストってやってもらうといいですよ、みたいな。まあ、それだけだとね、もちろんね、ちょっと、あれなので、自分自身でやったのと、そういう自分のことを長くしてくれてる人でやったのとのフュージョンみたいなのが、まあ、真実のバランスとしては最適値だと思うんですけれども、でも、とにかく大事なのは自分以外の人から見たあなたのリソースです。それね、20個一気に、たったの3ヶ月で手に入っちゃうっていう、多分これ、手に入る環境、他にないと思うんですね。で、叶えたいことを取り組み、叶えたいことの取り組みに客観性が出る。つまり、これ、起業やってる人だったら起業っていうテーマで切り口探すってことなんですけど、もっと手前のね、本当に自分自身をまず満たしたいですとか、自分自身の自己代、自己実現したいですとか、自分の人生を豊かにしたいですっていうところだったら、それでね、ダイエットかもわからないですし、何かこう、趣味の、何かを極めていくでも、何でもいいんですけど、それをやるにしても、やっぱりね、その客観性、自分がそれを本当に、進捗してるのかっていうの、客観性っていうのが、ね、あった方が、人より外でやるのも別に自分が楽しかったらそれでいいんですけどね、人が強く言うことじゃないんだけれども、でも知ってたらこっちの方がもっと深く楽しめたよなみたいなことって往々に過去を振り返るとあるじゃないですか。だからそこをね、やるっていう意味でも、このココナラを通すだったり、ココナラで、ね、最低限ね、そういうフィルターを通すので、ね、所作を通すので、社会のニーズに紐づけるっていうね、その、提供する側っていうものを経験することによって、疑似体験することによって、自分自身が本当に、成長できるっていう、そこですね。で、自己紹介のスピーチ力、爆上がり。なんでかっていうと、これ5回やるからです。私について、私こうです、こうです、こういうことを大切にしてますっていうのを、そのプロフィール帳を、プロフィールシートをね、よすがに、まあ、プレゼンしてもらうわけですね。5分とかでね。それをね、5回もやったらね、もう本当にこれ、魅力が上がるんですよ。で、これね、自分でやれっつっても絶対やらないんですよ、みんな。1割ぐらいの人しか。だからね、もう、今回はね、もう宿題とか、もう一切なしで、ただ参加するだけでもうものすごくスキルが上がっちゃうっていうね、そこをね、そこも狙ってるんで、もう最強のツボばっかりを串刺しで、攻める、これ3回戦になりますんで、そこをね、体現してください。で、人の魅力を伝えるスキルが高いますよね。だって10人、あ、ごめんなさい、20人のね、その人の魅力っていうのをあなたなりに、あなたならではで、お伝えするっていうことが出たときに、それもね、なかなかする機会がないと思うんですよ、聞いてくれる機会も、そのコンサルとかのプロフェッショナル以外はね。でもね、本当にそのあなたのその見立てっていうのは、世界をね、明るくしていくんですよ。その人のね、希望を可能性にしていくので、その人が輝いていく素晴らしい光のパーツになっていくと思っているんですよね。だからね、それを提供してあげるっていうことの中で、あなた自身の人に魅力を伝えるスキルが高まりますよっていうことです。で、あとは、ね、コアビジネスの切り口をもう一気に出そろうっていうのは、もうこれはもう、ビジネスのゼロイチをやってる人とか、ゼロイチから1満足っていう領域に向かってる人にとってももう超美味しいっていう、もうこれはね、もう彼ら当事者にとったらもう何も言わなくても、それ、この価値のえげつないレベルの高さっていうのはもうすぐ理解できると思いますんで、もうここはシャルっといきます。で、企業の実践量がいきなりトップレベルに、これね、結果的に、ココナラの出品回数、その自分の得意をね、売り買いするための自分の出品コストっていうの上限があって、20個なんですよね。で、外交型の人は、電話相談みたいな形で、それ20個出品できたり、あと内交型の人は情報ビジネスとか作り込みっていうのが得意なはずなので、それで、その PDF だったり音声だったり動画のコンテンツを提供するっていうサービスを20個、20個なんですよ。っていう中で、まあ、それ両方やれる量化型の素晴らしいハイブリッド型の人は40個っていうのが大変なんですけど、でも基本20個。で、20個いけるビジネス01に取り組んでる、ビギナーってもうほとんどいないんですよ。100人に1人ぐらいですかね。20個出そう。もうみんな途中で、まず1つもできないっていうのが6割ぐらい。で、1つから5つぐらいまでが3割ぐらい。で、もうちょっと頑張るんだけど、独りよがり、つまり自分の新曲、自分がやりたいこと出しちゃうっていうね、さっきのね。で、もうちょっと頑張って出すのに一つも売れないっていうのが残りの1割の、まあ9割。 なので残りの 1% ですね、9割の1割の1割なんで、 1% の人だけが、20個出してその中で売れる、そしてその売れるっていうところの中で新しい感情のエネルギーを手に入れることによって次なる決断のエネルギーを手に入れるっていうね、そこでその 1% の人が上がっていくっていうところなので、でもだからほとんどの企業塾でこのココナラを奨励した場合、20個を作り上げられる人っていうのは本当にそのパーセンテージなんですよ、形だけ作れる人が1割で、その中で売れるところまで持っていける客観性を持ったものが出せる人っていうのがさらに1割みたいな。でもこれは自動的に、しかも何も自分のためにすることなく、つまり自分へのバイアスだったり、自分への、無価値観だったり、そのスタンドプレーに対する罪悪感みたいな、その全ての人間の持っている偏りをスキップして自動的に、イケシャーシャーと人のことチャラチャラ好きな方が言うだけで、気がついたら20個、つまりトップレベルになっちゃってるって、ね、これをね、大変できるんですよ。まあもちろんね、完全に売れる、プロ、ココナのね、コピーライティングの作法だったり、ココナで、の商品の中で検索上位に上がっていくための内部 SEO みたいなね、その最適化みたいな、そういう話はね、ちょっと細かくマニアックにあるので、それはね、この3ヶ月は無理なので、その後ろにね、2ヶ月の実践編っていうのを企画しています。だから、でも少なくともこの切り口っていうコンセプトは20個出そうです。これを、ね、手に入れていた。要するに、客観的に魅力ある自分になる01必達ゲームでーすっていうことですね。はい、終わります終わりますよ、はい、期間、9月下旬から3ヶ月、まあこれ一発目ですね、まあ、多分もうすごく人気出るはずなんで、来年以降またね、2期3期、やっていく可能性ありますけど、とにかくでも 今年できるのは僕たちは僕たち、僕も吉根さんももう忙しいんで、めちゃめちゃいろいろやってるんで忙しいので、もうこれ、ワンコースしか、一クラスしか持てませんっていうことなので、もうこのコロナ元年でとにかく新しい自分に変容していきますっていうね、心の準備が整っている人、あるいは来年以降このゲームの、まあ、ファシリテーターというかサポートをしていきながら、このプロジェクトの事業パートナーシップになっていく、そういうそのこれも現金の自分のコアビジネスのたくさんの収入の柱の一つにしていくみたいな、そういう、ね、意欲的な人はね、もうこれを今すぐストップして申し込みボタンを押してください。押しましたか？あ、まだ用意してませんでした。すいません。募集はね、ちょっとまだ、まあ、これを聞くタイミングがみんな誰か、どのタイミングか分かんないですけど、その申し込むボタンがあったら、このね、この動画を YouTube にこれアップするので、そこの下にね、その申し込みボタンを貼り付けておきます。まだだったら準備できてないってことだし、終わっていたら、もう人数に満たったらもう取り下げてます。その場合は、まあ、来年以降っていうね。で、だから、これ、募集人数は、あ、ごめんなさい、手前、拘束時間はとにかく、もうみんな忙しいので、もうこのリモート社会で、みんなもうリモートのセッションなり、講座なり、グルコンなり、それを受けたり、提供したりっていうのは、もうみんな忙しいの知ってますから、宿題も一切なしです。で、しかももう平日かどうかわかんないですけど、2時間だけ、とにかく月に2時間かける2回のみ。つまり、5人チームのね、サイン帳作りですね。大人のサイン帳作りを、1時間はやり方としての講義を話します。運営側が。で、1時間はその、5人のチームごとで、1時間、さっき言ってたね、フィードバックをし合うっていうね、自己紹介してフィードバックをし合う。もうこれをね、各週で2回やって、それを5回やったらもう終わりっていうね、もうそれ以外の一切の縛りはありません。ビジネスのなんかややこしいお勉強も一切なしです。でも、変な、高い、しかもめっちゃ盛りだくさんのビジネスの企業塾とかよりも高い、革新に、コアに、一気にこれ入ることができると思います。でお願いします。宿題ゼロです。で、募集人数、これも最小開催人数も、最大、受け入れ人数も同じです。21人です。なぜかというと、さっきも話したように、ここならを20個埋めるっていうね、この裏目的があるからです。裏ミッションがあるからです。これは本当に革命的なことなんで、20個一発で揃えられる人っていうのは。で、それをね、体現したいっていうね、運営側のね、思いっていうところでね、共感してくれる人に、体現してもらいたいっていうのがありますから、21人。まあ、1人っていうのは、1人っていうのはあなた以外の20人からあなたの魅力を20個ね。あなたを輝かせる、素晴らしいミラーをね、20個欲しいじゃないですか。だから21人です。 こうなってくるとね、なぜここの商品のコンセプトを説明するところにこの写真を置いたのかっていうのがね、ちょっとようやく理解していただけると思いますけど、さっきはね、泥団子ありましたよね。泥団子から、泥団子と思ってた自分が、実はこんなに素晴らしい、キラキラした、しかもいろんな人の、色眼鏡が入った中で、輝くね、ミラーボールですね。ミラーボールがね、できて、このね、90日間で、あの泥色の、あれ？泥の絵がどこに行っちゃったんだ。どうも見つかんないですね。あ、これですね。こんなあなただった、こんなセルフイメージなんですよ。大体ほとんどにとって、僕も含めてですけど。これがね、90日で、ピッカーンみたいな。これミラーボールのこれ角度いっぱいあって、まあ、少なくとも二重面体あるってことですね、ここにね。二重面体のキラキラにあなたは輝けますよっていうことですね。ですから21人です。もうこれ以上、でもこれ以下でもない。これ以下だったらどうしようかなと思うんですけど、僕の一人よがりでね、誰も来なかったっていう。まあでもそれは多分ないなと思うし、まあ17、18人だったら、僕や吉江が喜んでここに入りたいと思ったんですよ。だって欲しいですよ。これどれだけビジネスのステージ上がったとしても、自分を見て別の人20人が、あなただったらこれがいけますって、これが素敵だと思いますって言われるって、もうこれ、もう一生嬉しいと思いますよ、これは。本当に。だからね、19人ぐらいで落ち着くところをもう狙いまくってますからね、僕は今。そこで、ピンときたら申し込んでください。で、誰にも迷惑をかけない社会とは、自分の存在から、自分の存在が誰からも必要されない社会っていうね、なんかね、こういうね、殺伐した流れにも向かってるリモート社会っていうのを感じてる中でね、オープンにつながっていきましょうよ、みたいな。自分自身をね、孤立させる労力も、友愛を育む労力も、やる量は同じだと思うんですよね、結局ね。ですから、助けて、手伝ってって言えるね、愛される勇気を持つ人が未来を切り開くっていうね、マクロ的な視点からしても、このね、90日の取り組みっていうのは、その提供の練習と受け取る練習っていうね、このね、贈与する側、される側、両方が相手の生命力を高める、超具体的な、しかも社会性のある、しかも経済性もある。この統合力を僕は今回もう全力で推したい。で、この中で、この今年、このリモート元年の中で、コロナ元年の中で見出してきた取り組みで得たこの集合値、強制力、即応力という、最大のレバレッジ、この仲間で一緒にやっていくことね。で、そこの中でさらにこの楽しさ、喜び、交流っていうの、この6つの豊かさが得られる特別な90日を一緒に楽しみ抜きましょう。心の肥料、大人の最長によってメンバー全員のあなたに対する思いが雪崩のごとく押し寄せます。人生のリアル人生ゲームによる一大スペクタクルロマンを、あ、言われたよかった、ご一緒しましょうみたいな。以上で、このね、企画終わりです。大人の最長の事例としてね、トップ企業の一つにね、ザップスっていうね、靴屋さんがあるんですけどね、これのね、カルチャー、ここ会社でね、こういうね、やってんすよ、やっぱり、カルチャーユアブックっていう、ザップス、これ、18年のバージョンですけど、従業員全員にね、ヒアリングして、みんながそれぞれ、みんな違って、みんないいっていうね、これ、サラダボール社会じゃないですか、これ、アメリカですけどね。で、その中で、いろんなプロジェクトを立ち上げて、イートイットとかって、もうこれ食い倒れみたいになってたりとか、なんかラブヘイトランニングとかって言って、なんかそういうね、やっぱりその、これは LGBT とかそういうやつのフリーのやつかな、そのヘイトフリーみたいなやつだと思うんですけど、そういうのとか、こういうね、ザッポスインサイツみたいな感じで、ね、みんなの内面をね、表現していく楽しみとか、なんかハロウィンのね、これはなんかアダプティブとかって、こういうね、いろんな、ダイバーシティですね、多様性ね。そこを認め合うような社会だったりとか、ハロウィンに、のザッパース版で、なんか、ザッポーウィンだったかな、なんかちょっと忘れましたけど、そうね、これまた URL 貼り付けておくんです。これもよかったら見ていただけたらいいかなと思います。こういうやつのね、これは企業ですけれども、なんかコミュニティバージョンっていうのを作っていくことができたらいいかなというふうに思いますし、これをね、ココナーという装置も使いつつ、 こういうね、冊子とかこういうサイトみたいなものも作っていきたらいいかなと思いますけれども、もうまずはね、この思いつきをね、体現するセンサーの高い、HSP 系、仲間、まあ、HSP 系だけではないと思いますけれども、このね、コロナ元年で、30日×3ヶ月、90日でこのみんなの得意を売り買いするスキルマーケットコーナーを活用したリアル人生ゲーム、心の費用、大人の山頂ゲームっていうのを一緒に楽しむことができたらいいかなというふうに思いますので、ピンときた人は枠に限りがありますので、これ別に煽りでもなく物理的にそうなっちゃうので、その21年の中に、ぜひね、あなたの素敵な可能性をエントリーさせてあげてください。よろしくお願いいたします。じゃあ本日も良き日をお過ごしください。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼します。